皆さんと共にこうして11月1日を元気に迎えさせていただいて、朝の俺のご記念のお使いできて大変ありがたいことでございます。今日はちょっとまた暖かくなったような感じがするんですけどね。昨日からおしめりをいただいておりますが、本当におしめりという言葉にふさわしいようなしっとりとした、雨がいただけてありがたいことです。ご神前に今つわぶきの花がお供えされておりますが、先日佐賀にお参りしました時に、佐賀城のお堀の近くにずっとクスノキが、何百年というクスノキがこう林立してるんですけど、そのクスノキの根元あたりにですね、まあ、このさりげなく咲いてるんですよね。私はとてもこの花が好きでして、そういうことを言っておりましたら、家内が教会の境内に咲いているこの花をですね摘んで、生けてくれておりまして、ありがたいなと思うんですね。私の思いをこう大事にしてくれているんだなと、こういうふうに感じるんですね。まあ一言もないんですけどね、あなたが好きな花を摘んでおきましたよという、そういう説明はまあいらないですね。昨日は福代先生がお話をしてくれまして、感謝祭でね、さっき三和田さんが感想をおっしゃっておりましたけど、本当に心に響くお話でありましてね、新次先生と結婚して以来1年が過ぎてですね、まあ、入籍以来ですね、1年が過ぎて、まあ、最近の自分のその夫婦の間で思うことを正直におっしゃっておりましたね。で、私は今日母の誕生日ということもありまして、まあ、母が生きていれば103歳なんですけどね、父は101歳まで命をいただきました。母も父の命を上回るそういう年というんですか、御霊としてはね、ここまで来たんだなと思うんですが、母もですね、父を生涯立てておりましたね。で、父は母のことを世界一の家内とよく言っておりました。世界一ということはですね、美人とかね、いうような意味ではないんですね。やはり、本当にかけがえのない存在である。教祖様が奥様のことを一子大臣というふうに言っていただいていらっしゃいますね。一人しかない大切な大切な存在というふうにいただいていらっしゃる。父もそうだったんだろうなと思うんですね。本当にここに晩年の父が米寿、母が喜寿の時の写真がありますけど、まあいろいろとね、厳しい時代でしたからね、生きていくこと自体が大変な時代でしたから、喧嘩もありましたしね、まあ私は子供ながらにどうしてこんなに性格が違う人が一緒にいるんだろうと思ってましたね。けども父の口癖でね、夫婦というのは足し合うものだと、お互いに足し合うということが夫婦なんだというよく言うとおりましたが、昨日の福代先生の話聞いてまさにそうだな、新次先生の至らないところを福代先生が補ってくださっておるんだなと思うんですね。で、私もですね、まあおのろけで言うわけじゃないですけど、さっきから言いますように、まあ家内が私のことをですね、ずっとこう支えてくれておるんですね。まあ、今回入院を通してそれが実にはっきりいたしましてね、私は一人では何もできないんですね。ちょうど先日佐々木義弘さんが白内障の手術をされましたね。奥さんが付き添いをされたり、この息子さんが送迎をされたり、手術を受けた後車の運転はしてはならないことになっておりますから、吉野さんは運転できるんですけど運転できないですよね。そしたらたちまち、この家族のお世話にならなきゃいけないんですよね。で、そういうことを通して自分が、一人で生きているのではない、家族に支えていただいているということが、この実によくわかるんですよね。 ですからその家族で一緒に生活するということはですね、元気な時にはまるで自分が頑張っているように感じるんですけど、ちょっと何かありますと支えていただいて助けていただいているということが分かる。ですから病気をすることも、そういう意味においてはね、とても大切なことかもわからない、いい機会かもわからないですね、気づかないことに気づかしていた。で、昨日の福雄先生のお話の中で心に残った一言はですね、どうしてというふうに思うんじゃなくて、こうしていただいたというふうに受け止めるという、祖父の言葉として、紹介されておりましたね。人間ってね、どうしてこんなことになるのとか、どうしてこの人はこうしかならないのとか、どうしてが出やすいんですよね、口癖のようにどうしてっていう人が何人いるんですよね、そのどうしてというふうに考えているときは、その起こってきたことがあると自分が関係がついてないですよね。起こってきた言葉を受け止められてないですね。どうしてっていう、そういう言葉を出るときはね。しかしそれをこうしてに変えると、こうして神様は私に病気をさせてくださって、今まで女房のありがたみが分からなかった私に気づかせてくださったんだなって、こうなんですね。どうして私はこんなに信心してるのに病気なんかするのっていう、このどうしてという時にはその病気の意味がいただけてないんですね。こうして病気をさせていただいたおかげで、私は女房や家族のありがたみがよく分かりましたと、こういうふうになっていくんですね。どうしてとこうしてと一字違いですけど、全然違うことになりますよね。まあ、そういうお話を昨日福雄先生がしてくださったんですね。で、私もですね、42年間かだんだん怪しくなってきましたけど、私数字元の苦手なんでね、数数えるのが苦手なんですけどね、42年間その結婚させていただいて、今日まで、ちょうど11月の23日が結婚記念日なんです。今月はそういう月なんですね。母の誕生日であり、また私の誕生日でもある、11月15日がですね。で、そういうなんか11月という月は私にとっては何かしらそういう巡り合わせというか、なんか大事な月だという、毎月大事なんですけどね、そういう感じがするんです。実は昨日まで今日の母の誕生日のことを忘れてたんです。で、今朝ご本に参って、街道前でこうちょっと頭を下げてお礼するときに、あ、今日は11月した、おふくろの誕生日だったなってひろみちゃんにつぶやいたんですけどね、まあ、親の誕生日というのは、その親が生まれてなかったら私がないわけですから、ね、自分の誕生日だけ大事にするけど、親のことが関係ない人は自分の根っこを切ってるからなんですね。そうでしょ、私のおふくろが大正2年に生まれてなかったら私はこの世に存在しないわけです。皆さんもそうでしょ、自分の誕生日はしっかり覚えてるけど、親の誕生日なんか知らんわって偉そうに言う人はちょっと自分いうものが分かってないということですね。どうして自分が生まれてきたのかということが、分かってない人かも分かんないですね。で、大正2年という年は教祖様30年のお年柄で、もうとっても賑やかだったそうです。論文がね、教祖30年、あの大谷の入り口のところに石柱が、土石柱がありますよ。幅が40センチぐらいのね、四角い石柱があります。あれが教祖30年祭、大正2年と書いてあります。10月で、その10月の祭典中に母が生まれたんですね。しかし、あの母の実家は金光堂といいまして、御本部の御門菓子を、ね、御用達として一手にその記念祭のおそらく何万何十万というお菓子を作ったんだと思うんですね。それでもう大変なあの 日日の中に母が生まれたそうでした。ですからほったらかしじゃないですけど、役場に届ける暇がなくて、実際は10月の中頃までに生まれてたそうですが、生まれた日を記録してないんですね。で、届けたのが11月で1日で、まあ、今日が誕生日ということになってるんですけど、まあ、そういうその母の生まれそのものがお道とご縁が深いんですね。その母が父と巡り合って、その菓子屋の娘がね、この金光教の教師、病気をしてもうやめようかって、財産もなければ健康にも恵まれない、どこの馬ともわからないような、そういう貧乏教師と一緒になったんですね。まあ、父にとってはまさに世界一の女房ですよ。そんな奇特な人は他にないと思うんですね。私もそうですね。で、新先生も昨日言ってましたけどね、新先生はまあ暴露するわけじゃないけど、片付けがすごく苦手な人なんです。まあ、皆さんのイメージが崩れるかもわからないですけどね。例えば何か書き物するでしょ、あの掲示板なんか書いたら、筆そこに置いたままで、掲示板はちゃんと掲げてるんですけど、筆はそのまま置いてるんですよね。だから私が片付けてあげることがよくある。でも私ら夫婦ももうなんかコリコリしててんでね、また片付けしなきゃいけないなと。ところが福養先生はもう片付けの名人と言ってもいいんですね。きれいにされるんですよ。もうお皿もきれいに洗うしね、それからお風呂もきれいにしてくれるし、福養先生来てからもうあっちこっちがピカピカになっていいです。で、新先生は福養先生のこと潔癖症じゃないかって言ったらしいですけど、それは心得違いでね、新先生のできないところを足してくださって皆さんね、そういうことだと私は思うんです。皆さんいかがですか。あの、自分の女房をボロカスに言ってるような人はちょっと考え直さないかんね。ね、自分のできないことをしてくださってる、ね、自分の旦那さんのことをボロカスに言う人はちょっと考え直してみてください。自分の足りないところを足してくださってる、ね、そういうふうに思うんですね。今日は母の誕生日にあたりまして、世界一の女房と言われた母のね、話を聞いていただきました。私にとってですから世界一の母ですね。皆さんもそうですよ。皆さんも今奥さんがいらっしゃる方は世界一の奥さん、ね、旦那さんがいる方は世界一の旦那さんですね。お忘れてはいけないことだと私は思うんですけど、いかがですか。先生おめでたい人やな。そんなことを言うとったら舐められる場合って考えとけかんねん。ありがとう言いなさいって、ありがとう言ったら舐められるなんて。そういうふうなことを言うとるうちはおかげにならないね。はい、まあどうぞそこを大切にしてね、今月、まあ、私にとってだけじゃなくて皆さんにとっても、この日日が大切な一日だと思うんですね。どんなに今まで無事に来たって、今日が変なことしたら手が後ろに回るかもわからんね。韓国であれば大変なことになってるでしょ、ね、人間というのはそういうものなんです。ですから油断してはならない、ね、はい、今日も一日大切におかげをこむっていきましょう。いいお前でございます。